ラジオネーム右見て左見るさんからです。井上さん、西先生、こんにちは。
こんにちは。
私はスポーツをしているのですが、
はい、
今までできなかった技やプレーが一度できると、
うん、
今までできなかったことが嘘みたいに身についてできるようになります。すごいですね、センスある方ですね。
そうですね。
これって成功体験、はい、というものなんでしょうか。成功体験だとすると脳科学的には成功体験ってどういうことが言えるんですか。
なるほど。
またプレイ中にいろいろ考えている時よりも無意識で行っている時の方が良いプレイができることが多いです、
はい、
これわかりますね。いわゆるゾーンに入るみたいなことなのでしょうか。自分でもイメージしたプレイをしたわけではなく無意識に動作を行うと良いプレイができたりします。ぼんやりしていますが、これって脳科学的に説明できることなんでしょうか。教えてください。
はい、ありがとうございます。結構まあスポーツをされてる方って、はい、結構そういう体験されることあるかもしれないんですけど、
あるかもしれないですね。
井上さんとかどうですか。
なんかすごくわかる、後半の部分のその無意識に動作を行うと、
はい、
良いプレーができる、
はい、
むしろなんか無意識に行えるところまで鍛錬を積んだ方なんだろうなとはなんか読んでて思いましたね。なるほど。
そういうことですね、
はい。
そういうことって、私自身も体験したこともありますし、
はい、
多分多くの方がそういった体験されてると思うんですけど、一応脳の研究では実はその最初の学習、意識的にやる学習とその無意識でやる学習っていうのは全く違うことが分かってるんですね。
同じ学習でも意識的にするものと無意識で、
はい、そうなんですよ。
は
あ
は
あ、で例えば箸を持つときって何も考えなくても持てますよね。
なるほど。
でも、はい、これ外国人に持たせるとものすごい大変なんですよ、
うんうんうん。
で実際これってかなり高度な指先のテクニックが必要で、はい、でこれ実はどうやってじゃあ箸を持てるようになったかってことなんですね。はい。ちなみに井上さんどうやって持てるようになりました。
もうでも多分記憶にない、
はい、
物心つく前に、
はい、
まあ多分親がしつけてくれたんでしょうね。
そうですよね。なので私たちはその箸を持てるまでに何度もこう練習したと思うんですね。でこういったおそらくなんですけど、その自動車の運転もそうなんですけど、最初は意識で考えると思うんですよ、
はい。
例えばクラッチ入れて、なんかアクセルどっちだったかなって頭に考えて、でそれでやるんですけど、でそうするとどうですか、スピードってどうですかね。
あんまり出さないかなと思いますね、
う
ん。
そうですよね。
恐る恐ると言いますか。
そうですよね。で実際にその作業のスピードっていうのも結構遅くありません。
一個一個確認しながらやりますんで。
そうなんですね。
これどっちだっけな、右か左か、
はい。そうなんですよ。で、それ実は意識でその学習してるときっていうのが、実は処理速度っていうのがありまして、コンピューターのビット数でいうと、いろんな研究あるんですけど、その一つでは2000ビットぐらいの処理能力って言われてるんですね。はい。で、一方で、その自動的にやってしまうものっていうのを、その無意識からの学習っていうのがあるんですけど、でそこがどのぐらいの処理スピードかっていうのがありまして、これどれぐらいだと思います。
いやちょっと全然わからないな。意識的にやると2000 、はい、
そうですね、2000ビットなんですけど、コンピューターのビット数で、
無意識だと相当減るんでしょうけど、
はい、
いや1000。
あ、なるほど。処理スピードっていう、今意味で言ってまして、
あ、そうか、そういうことか、
はい、そうなんですよ。無意識の方が実は早かったりするんです
ね。あ、そういうことか、
はい、
無意識の方が早いですね。
そうなんですよ。
ああ、そういうことか。
はい。
どのくらい早まるかってことですか。
そうですね。どのくらいのビット数だと思います。
まあ、倍ぐらいはいくんですか。
うん。これがですね、4兆ビットなんですよ。
ああ、もうだから比較ならない。
そうなんですよ。もう雲泥の差なんですね。なので、例えばその最初その自転車を乗るときは大変だったと思うんですけど、はい、でも、その1回乗るようになると、なんか何も考えなくてもやれるじゃないですか。
おっしゃる通り。
でもあれってものすごい高度な作業なんですね。
ああ。
でものすごい処理能力がなければできないんですけど、なので私たちっていうのはその最初に意識的な学習をした後にそれが何回も入力されると、生命にとって大事なものだということで、長期の記憶に移行するんですね。でそうすると何も考えなくてできるっていう、その箸の持ち方もそうですし、自転車もそうですし、でそういう学習になってるんですね。
よく聞く短期記憶と長期記憶っていうのは、じゃあ人間使い分けてるんですか、はい、これは、
うん、
ね、生きていく上に必要だから長期記憶で、
はい、あ、おっしゃる通りですね。だから例えば全然知らない人の電話番号を1回聞いて、はい、一生覚えてるかって話なんですけど、
っていうことですね。
そうなんですよね。
それを自然に人間はやってるわけですね。
そうですね。
で、長期記憶に入りさえすれば、
はい、
だいぶ処理能力も上がる、うん、無意識の
うちに。そうですね。要はもう必須の能力になるので、あの自動的にやってしまうっていう状態なんですね。
それをスポーツで置き換えると、
はい、
その長期記憶にすり込ませてあげるためには、
はい、
何か必要なんですか？
そうですね、あの、まあ、2つありまして、はい、1つが回数なんですよ。
回数、
あ、はい、だから何度も練習するっていうことがまず1つ。
反復練習、
はい。で、私も昔あの高校でバレーを、あのバレーボールをやってたんですけど、あの面白いのがその、実際練習の時と遊びでやってる時は、遊びの方がなんかすごくあのアタックの成功率が高くなったりとか。
ノンプレッシャーですよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
はい、そうなんですよ。
遊びの時にホームだったりするん
ですよね。そうなんですよね。あの、どのスポーツでもそうなんですけど、そうなんですよ。だからそれ意識がない状態なんですね。
は
あ。で、あの、それって要はそのものすごい処理能力を使ってやってるんで、あの瞬時の判断力とかものすごいいいんですね。で、分かりやすいのはそのダンスを踊る時に、あの頭で例えば、じゃあ次は右の腕上げて、あの左足上げてとかやってたら、あの間に合わないじゃないですか。でもこう感覚ですよね。その感覚的になった時にものすごい処理が早まるっていうのがこの無意識の処理なんですね。なのでよくあの スーパープレイってあるじゃないですか、
はい、
あのスポーツ界で、はい、でスーパープレイをやったその選手にあのインタビューをするんですね。でそうするともうほぼ 100% 頭で考えてやったっていう人はいないんですよね、
うんうんうん、
はい、もう気づいたらなんかもう打ってたとか、うん、気づいたらなんか蹴ってたとか、
うん、
あのこれ完全にその無意識の4兆ビットの処理能力でこなしてるので、もう一瞬で処理できてしまうんですよ。
で本人も説明できないわけですもんね。
そういうことなんですよね、はい、
なるほど、
はい、っていうことが、まあ、今回起きてるのかなっていうのは、はい、あの感じましたね。
は、
はい、
それで言うと、これ前半は、
はい、
今までできなかった技やプレーが一度できると、
うん、はい、
スッと身についている、今まで全然できなかったのに、
うん、
1回の成功体験で、
はい、
ポッと自分に身についた、
うん、そうですね。
これはどういうことになるんですか？
あ、そうですね。で、おそらくその1回その入力、そのあるプロセスをやった時に成功したと、
はい、
で、おそらくその時にものすごく大きな快感だった可能性があるんですよ。で、実はあの長期記憶に移行するもう一つの仕組みがあって、それが大きな感情レベルなんですよ。それは痛みもいいんですね。
なるほど。
痛みも快感もどっちもありなんですよ。
喜怒哀楽何でもいいんですか？
そうですね、はい。
とりあえずトーンって何か振り切れることが大事。
そういうことなんです、はい。なのでものすごい嬉しい喜びを感じると、その喜びっていうのも実はこれは生命として大事なものだって。例えばある食べ物を食べた時ものすごい美味しかったと、
うん、
でこれ忘れますかね？一回食べただけで記憶すると思うんですよ。
辛くても記憶しますもんね。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ辛くてうわってなって、
おっしゃる通りなんですよ。なので多分この成功体験の時に大きな快感が紐ついた可能性があるんですね。なので長期移行しやすくなって、で再現しやすくなったっていう可能性があるかもしれないですね。
じゃあ裏を返すと、その快感の高いレベルに持っていってあげると、
はい、
長期記憶に結びついてくれるっていう逆算はできるわけ
です、ね、うん、あ、そういうことですね、はい、そういうことが期待できると思いますね。
は
い、
これはじゃあ別にスポーツに限らずでいいです
か？あ、おっしゃる通りですね、はい、あの音楽もそうですし、あの楽器の演奏もそうですし、はい、
じゃあ完全にこれ2つもそうですね、成功体験というものもそうですし、
そうですね、
無意識のゾーンに入るっていうのもそうですけど、
はい、
長期的な記憶に刷り込まれた証を、
はい、
だこの右見て左見るさんは体感したってことですね。
そうですね、それを身をもって体験されたっていうことだと思いますんで、
は
あ、はい、
だから今あのお聞きいただいている方はスポーツもそうだし仕事もそうだし日常生活もそうだけれども、
はい、
長期記憶に刷り込ませることを逆算してなさった方が、
そうですね、
処理能力が4兆でしたっけ、
うん、そうですね、4兆ビットになりますね。4
兆ビットに、
はい、
普段やってるのが2000だとするとそれが4兆に移行できる可能性がある。
そうですね、そういうことですね。
はあ、
だからそういった意味ではあの感動しにくい方っていうのはちょっと長期記憶に移行しにくいかもしれないんで、はい、
これって何ですか、感動しやすい人と感動しにくい人ってでもいるじゃないですか、どっちがいい
のか、はい、はい、まあ、これは一つは報酬系 の活性化度合いなので、例えば先ほど の男性ホルモンの量とかが多いと、はいはいはい、あの多分意欲をかきたてられやすいっていう方もいらっしゃいますし、
これでも年齢とともに下がっていきますよね、はい、感動レベルっていうのは。どうしてもそうでもない。
そうですね、あの感動の質が変わっていくっていう感じ で実はあのドーパミンとかそのアドレナリン、ごめんなさい、男性ホルモンっていうのは加齢とともに減っていくんですね。
はいはいはいはい。
で一方で増えていくホルモンがあるんですよ、逆に。でこれがあのオキシトシンっていうホルモンで、あの人とのつながりを感じたときに幸せだって感じるじゃないですか。あれが増えていくんですよ。なので後半はですね、年を取れば取るほど人とのつながりによって大きな感動を感じたりとか快感を感じていくってことなんですね。なので面白いのが、あの私性格の研究っていうのもしてまして、あのいろんな研究してるんですけど、あの生まれた時と77歳の時の性格、あ生まれた時ってあの小さい時ですね、幼少期の時とあの77歳の時の性格っていうのを比較した長期研究があるんですけど、別人物なんですよ。
大体皆さんそういうもんなんですか。
はい、もう ほぼそうなりますね。だから性格が変わるってことなんですね。はい。
それはあの性格が悪かった人が良くなるとか、良かった人が悪くなるとか、そういう次元の話ではなくて、
はい、
っていうことですか。
まあ、そういうのも全部含めてですね。
全部含めて
ですね。はい、あります。
で逆に言うと性格が変えられるってことですね。人は変えられるおっしゃってる。
そうですね。あの性格の理論っていうのがあって、あの性格っていうのはその後天的、あの生まれつき持ったもの気質ってあの性格理論では言うんですね。あのそういう研究分野があって、はい、あのパーソナリティっていうのは気質と性格からできていて、気質っていうのは遺伝的に決まっているものなんですよ。
はは
でこれが 50% ぐらいなんですね。
50か。
で後天的に獲得したものを含むものを性格って呼んでるんですね。なのであの例えばそれはあの痛みの学習をして、例えば自分はこう臆病だって思って、例えば新しいことにチャレンジするのめんどくさいっていう方は、もともとそうじゃないかもしれないんですよ、
うんうんうん、気質は変わらないんですよね。
そうなんですよ、うんうんうん、あのハイハイやっててなんかうまくいかなくて諦める赤ちゃんって見たことあります？
あ、なるほど。
ないじゃないですか。でもそのあの新しいことチャレンジした時にうまくいかなかった、
うん、
その痛みの体験があると人は学習してしまうんです、そこから。でそうすると新しいことイコール痛み、そうするとやめとこうみたいな形になって、それが自分の性格だってこう勘違いしてしまってるんですね。はい、だからただそういったものは ある意味こう脳の要はネットワークができただけなので、それが加齢とともにこういろんなこうきっかけで変わっていくことがあるんですよ。
は
い、で脳科学の研究でも消去学習っていうのがあるんですね。
はい、
実は痛みからできた学習を恐怖学習っていうんですよ。恐怖で学習したことっていうのは消去学習っていうのがあって、同じことをやった時にいい結果が出たらどうですかね。
嬉しいです。
ですよね。
はい、
でそれを一回やると学習が消去されるっていう、恐怖学習は消去されるっていうのがあるんですね。はい。だからその新しいことにチャレンジ、例えば異性に、例えば好きな異性に告白して振られたと、
はいはい、
じゃあ 俺モテないんだって思うかもしれないんですね。
はい、
でも他の人に例えばたまたま声をかけた時に成功したら、
はい、
モテないっていうその痛みが消去されるっていうのを学習するってことなんですね。だから性格ではそういうふうに刻々とこう人生のが変わっていくってことなんですね。
だからそうですね、一つ一つの事象に対して結構コロコロ人間ってやっぱり不安定なんですね。
そうですね、
ある意味で今の
部分、そういうことなんですよね、おっしゃる通りですね。
性格の部分はある程度 50% の部分はある程度変わるし変えられるし、
はい、
でもそれと性格が変わる部分と気質を持ち合わせてるっていう部分は別個に考えた方が、
そうですね、
やっぱり自分と向き合いやすいというか、うん、
おっしゃる通りですね。
いやすごく勉強になりますわ、
は
い、
あ、よかったですね。
なんか性格だけで考えてたので、はい、性格が変わる変える変えられるかみたいな議論ありますけど、
はいはい、
いやそうではなくて気質と性格を持ち合わせてる 50-50 で、
はい、
というふうに考えると、
うん、
半分の性格は変えられるんだ。
おっしゃる通りですね。はい、
あでもこれすごくなんかストーンと落ちました。
あ、よかったです。
いやいやいや、ありがとうございます。面白い。いつもながらありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。
リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や脳科学ノーライフと書いて井上ドアのメールアドレスへと送ってください。ドアアットマーク tbs.co.jp doa アットマーク tbs.co.jp です。
フラット 木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。